はい、始まりました。水曜オリジンアワー。お相手は、
しんとすけしんと、
しんとすけしゅり石峰と、
オリジンのセックスシンボル、ケイジャージです。
いつもより声量でかくないですか？
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、11月28日の水曜日でございます。
はい、そういうことですね。
いや、めちゃくちゃ声量すごくなってましたよ。
そうですか？
やっぱりクリスマスパワーですか？
クリスマスパワーですかね。いつもあれじゃないですか、規則正しい生活してて、
は
あ、朝起きた瞬間から僕はもうこんな感じですよ。
いえ、そんなイメージないよ。
一人で一人で。
いや、かわいそうさよや。
いや、おはよう。
一人でどんな声量で言ってれば
元気になってますね、逆に。
まあでも
逆に
これ、それでこれぐらい元気ないともう年は越せないですからね。
そう、あ、そうだね。
余力でと言いますか、
もう師走ですよ。あ、もう11月最後の水曜日
ですね。ですよ。もうこのブースにも、ね、うん、大きいクリスマスツリーが
ねえ、
はい、飾られておりまして、
いやー、もうそういう時期最高の時期ですね。
ね、もう年末の慌ただしい時期ですけれども、
ね、あ、星は飾らないんですね。
あ、てっぺんの星は、
ちっちゃい頃は、うん、てっぺんの星は僕がつけるんだい、僕がつけるんだいしてましたけどね。
そんな好きだった
の？ありました、本当にありましたね。兄貴と一緒に。
幸せですからね、新南海
では。そんな心温まるストーリーやったんだ。
俺がつける、長男の俺がつける、いや僕がつけるんだいっていう争いをしてましたね。
星の奪い合い。タワだけもあったんですか？タワだけは。
いえ、タワだけはもうクリスマスツリーも全然なく、
うん、あ、そうなんですね。
羊の骸骨みたいなの飾ってたんでしょ。
あ、
ヤギの骸骨とか。
いえ、それ魔女の家やし。それ
魔女の家の、
いや魔女の家だば。
おかは魔女じゃなか、魔女じゃ
なか、おかは魔女じゃないよや。
な、何女、何女、
何女、
何女なの、
何女、七女です。
あ、そう、
多いな。
家族多いな。
多いな。
家族多いんで、
はい、幸せっすね。じゃあ
七女ですから。
七女で末っ子じゃないんだ。
末っ子じゃないですから。
なのに末っ子、
はい、ね、まあ、ということで、
はいはいはいはい、
忙しい時期ですけれども、
あ、
ね、ケイジャーさんどうですか、あの先週、うん、
はい、
あのラジオネーム変なダンパチーさんから、
あ、
もうクリスマスプレゼントと言ってもいいような、
は
い
は
い
は
い、
確かに
変談さんからね。変談さん、
変だって言ってんだ。
変ださん、
変だみたいに言ってるやし。
変ださんですね。
変なダンパチーさん、変ださん、うん、ね、変ださんから、うん、あのなんと任天堂 DS、
俺ね、ちょっと見たんですよ、いろいろ見たっていうか調べたんですけど、
はいはい、
あの正式名称、
うん、
ニュー・ニンテンドー 3DS LL なんですよ。
LL、
はい、
ちょっとでかいってことですか？
サイズの問題かな。
普通の 3DS よりも次の、で、まあ、次のというかで、ちょっと1点何倍か画面が大きくて、でニューがついたの、い、今言いましたけど、ニュー・ニンテンドーなんですけど、
ニュー・ニンテンドー
3DS LL もあるんですけど、ニュー・ニンテンドー 3DS LL もあるんですよ。
じゃあ一番新しいってことですか？
おそらくですけど。
すげえ、いいな。
なんでそれをダンパチーさんは2台持ってたかっていう話は聞いてないですか？
2台
持ってんの？
だからもう使ってないやつがあるってことは。
いや、でも聞いたらゲームめっちゃ好きで、いろんな機種を持ってるらしいくて、でそれ使ってないからってことだから。
あ、なるほどね。
プレステ4とかやってるんじゃないですか今。
あ、じゃあ単純にもう 3DS LL 自体をやらなくなったんだ。
なんすかね。
まあ、そうですね。
やってるんですか？
いや、もう支障をきたしてますね。
あら、まあ、老眼がってことですか？
いや、もうあのこの芸に対して、お笑い芸に対して、
めっちゃゲームやってるんだじゃん。
うん、
宣言通りやし。
もう今でや、今もこのゲームやりすぎて、
はいはい、
ちょうど僕がお笑いに対する一日の過ごし方がちょうどワニ先生ぐらいになってます、
ね。やばいよ、やばいよ。
じゃあもうほぼほぼゼロ時間じゃないですか。
そうなの。でも、まあまあでも大丈夫なんですけど、一応でも遊ばせてもらってますよ、もうバッチリと。
ソフトも12個ぐらい。
僕でもそうですね、1個しかまだやってなくて、
はい、
ちょっとやっぱ勝手側、勝手っていうか、あの俺説明書から入るタイプなんですよ。
絶対珍しい。
何でも絶対。
マジっすか？
はい。
じゃこれ 3DS の説明書を見るんですか？
からなんですけど、その説明書が一応なかったんで、
はいはい、
そうだと思って、
はいはい、
あの事務所にネットっていう便利なやつがあるじゃない
ですか。はいはいはい。
パソコンが、うんうん、あれで説明書っていうのを探したらあったんで。
ああ、デジタルで。
軽めにパパパパって見たんですよ。
へえ。
で、そっからある程度把握して、
はいはい、
でこうゲームに入ってい
った。なるほど。
カセットの入れ方もちょっとよくわからん。怖いじゃないですか、無理やり入れたら。
ああ、まあこれ壊れたりしたなっていう。
だから上下逆というか、
はいはいはい、
なんていうか、あ、入れ方があって。
今ってこのゲームボーイの時代のカセットしか僕わかんないんですけど、
はい、
要はあの四角型の。 はいはいはいはい、3DS のカセットの形ってどうなってるんですか。
まあ一応こんぐらいのマイクロチップ、
あ、四角の SD カード的な
2センチ四方のというか、
へえ、そうですね、そうですね、もうマジで SD どころじゃないな、2センチ四方だったら
あれに凄まじい容量が入ってると思うんですよ。
はあ、
多分ですけど、
すげえな。
でケース自体はなんか結構大きい、昔のゲームボーイのカセットよりもが入るようなケースだったじゃないですか。
そうですね、ケースでっかいんですよね。
その中にもちょこんと入ってるんだ。
そうそうそうそう、
へえ、
まあちょっと 2,30 年前の、まあ、スパイ映画に出てきそうな感じなんですよ、言ったら。要は
あ、このマイクロチップの大きさが、
で、あとこの箱自体も大切にしてください的な雰囲気が出るんですよ。
はいはいはい、
余白がでかすぎて。
なるほど、
そっか、チップ小さくて箱もちっちゃかったらそれはなくすから、箱は大きくないといけないんだ。なん
ですかね、ゴディバのチョコみたいな感じだ。
ゴディバのチョコもチョコとなんだ。チョコだけ
になると思いますよ、そういうことになると
。なんか箱死に上等で、はいはいはい、中繊細なやつが入ってるじゃないですか。
あ、そうなんだ、
箱でまずビビらすってやつですね。
箱が上等、
はあ、でも今時あると思ってた、なんか、うん、もうダウンロードしてソフトはもうネット上で売買するみたいなイメージがあったんですけど、
はいはい、
一応まだソフトはソフトとしてこの外付けのをつけるっていうのは、うん、まあ、昔とは変わらないんですね。
多分それはある、もう一応ダウンロードのパターンもあるみたいですよ。
あ、この DS でも、
もうだからネット対応みたいなのもやっぱりあるんで、やり方が、
はいはい、なるほど。
ちなみに何をやってるんですか
今。やっぱドラクエやって
る。ドラクエ、
ドラクエか、
ドラクエの何でしたっけ、一番11か、11。
あ、これ最新のやつ。
そうそうそうそう、
はあ、11か。
いや、お久しぶりですって言ったよ。タンタンタンタンタンタン流れてきた。お久しぶりでーす。オリジンのセックスシンボル、ケージャージですって言った。
そっから言ってるば。
なんかマイクもあったから。
言ったば。
混乱するわ、ゲーム側も。
いや、もう本当にもう久しぶりでね。ちょっと、俺はでかい画面でやるタイプだったんで、
はい、
まだちょっと慣れてはいないんですけど、
はいはい、
画面とか、いつの間にかちょっともう、はい、目につくぐらい画面を近づけてしまってる時はあるんですけど、
どんだけ見えてないんですか。
いてと思ってちょっと話すパターン。まあまあ、でもそれでも
アホすぎるでしょ。
あの、楽しくさせてもらってますね、一応。
は
あ、もうありがたいことに。
昔はあのゲームボーイで、はい、僕ゼルダの伝説とかやってたんですよ。
あ、ゼルダの伝説やりたいっすね。
で、最近になってお客さんからこのファミコン、
うん、
スーファミカ、
はいはい、
もらって、
あ、はいはい、そうですね、うん、
で、ドラクエ5かな、昔のやつ。
天空の花嫁。
そうそうそうそう。二人嫁選べるやつ。
俺、ファイブをやってたんですよ、
それをやったんですけど、もう、あれっすね。もうめちゃくちゃ難しくて。あ、どこに行けばいいかとか全然わからんから。
ああ。
やっぱネットで攻略を調べちゃうんですよ。
ああ。でもいいんじゃないですか、それでも。
これがでも、当時、小学生の時、うん、ゼルダの伝説を根気よく。
はいはいはい。
ここに壁があったのかとか。ここに爆弾で壊れる壁があったのかとか、
うん、
その見つける幸せみたいなのあったじゃないですか。
苦労と幸せと
苦労、そう、
はいはいはい、
とか、まあ友達から聞いて、うん、ちょっとやってみた技とか、
うんうんうん、
そんなのが、もう今となってはみたいな。
簡単に分かっちゃうところがあったらもう頼っちゃうんだ。
もうだって手伸ばしたらもうスマホあるじゃないですか。
ああ、
そうなん
です
ね。
だから調べちゃうじゃないですか。
迷ってる暇があったらな。あの、確かにドラクエ難しい。今やったら見ちゃうかも、もう本当に迷ったら、
うん、絶対見ちゃうよな。
僕も、うん、あの3は、
はい、
そして伝説で、
いや、すごいね、
よく覚え
てる。あの名作は、うん、あのゲームボーイカラーでやってたんですよ、
うんうん、
で、そのゲームボーイカラーでやってて、うん、あれなんかもうクリア、全クリしたと思ったらなんか裏面みたいのが急に出てきて、うん、裏の世界みたいのに行って、なんか
不
死鳥に乗ってオーブを集めるみたいな面に行くんですよ。で、俺その裏の面のギリギリまで行って難しくて全クリできないまま終わった記憶がありますね。
さっきからちょっとギンギントークやってんの。
ギンギントークやってないよ。や、
全クリってことですか。
全クリ全クリ言うから。
いやいや、それ全クリ全クリ、それギンギントークはそれも、いやいや、それはもうケイジャーさんのアンテナの張り方がギンギンなんですよ。
まあ、まあ僕は
初っ端もクリスマスを言ってました。
あ、ね、いや、皆さんの脳みそですよ、それは。
うん、まあ、でも本当な、まあ、まあ難しいし、
うん、
まあ、見てしまうんですけどね。一応俺はもうだから説明書入り口なんで、
はい、
もうそういうのからもうやってるんで、意外とそっちの遠回りの方が近道の場合もやっぱあるんですよ、意外と。
お、
調べないこことかってことですか。
ことがもう過去のデータ、
なるほどなるほどなるほど、
まあ、ずっとや全部やってんで、1から1の時やばいっすよ、1ドラクエ1。
ドラクエ1とドラクエ2が一緒になっているやつですか。
うん、ドラクエ
1。あ、1だけのやつ
だ。俺が小学校
ファミコン
の時に。
あ、マジで一番最初に出てるやつ。
ゲームっていう概念があるさ。ゲームっていうのはシューティング、なんかそんなのだっけ、は
い、インベーダーゲームみたいな
とか。一番新しかったのだからのスーパーマリオじゃないですか。
はいはいはい、
うん、こんなゲームあるんだって。
はいはい、まあ、アクションゲームがで、
それからドラクエっていうRPG ってやつですよ、はい、要は成長するっていうゲーム、
はいはい、
何これと思って。
成長するっていうのがもう初めてだったんだ。
もうありえなかったと思うんですよ、
RPG の。
モンスターが出て戦うのは普通だけど、
はい、
でちょっと命令しながら戦う、逃げるとか、はい、呪文っていうのがあるんだ、はい、いや欲しいなと思ったら倒していったらテリリリテリみたいな、
はいはい、
レベル、あ、レベルが上がる、強くなるってことみたいな流れ で、そしたらあれもなんか情報もゼロの状態で、
うんうんうん、
もう調べる、この歩いてるところ何の変哲もただ調べたら、なんていうか、ロトの剣を見つけました、
はいはいはいはい、
急になんですよ、わかります。
あ、この壺とかタンスとかを探ったらなんかアイテムが出てくるっていう。そう、
1の場合こんなの全くないから、
はあ、
ゼロなんですよ、ゲーム作ってる人たちから。
なるほど。
あ、もう全てもう先駆けで、もう
全部自分でどっか画面の中で誰かがここに何かありますよとか、宝を探すときこうしてくださいって全くないから。
あ、村人も喋らないんですか、
は
い
は
い、
何もそんな情報なかったと思う、
だ
ってもう宝箱は宝箱さ、
まあ、見た目で宝箱って分かるし、
だってもう何も草とか土のところに、
はい、
町の、
はいはい、
急に何も変哲もないところを調べたら、
そっか、
こんなん、え、何と思って、だからそんぐらい難しかったんですよ
このクリエイター側もまだ最初だから、もうどういうのを作っていこうっていうのがもうマジでわからないから。
もしかしたら新が言うように、あの攻略本とセットだったと思うんですよ、
当時は。
いつの間にかどっかから流れてきたんですよ、情報が。だから誰かから聞いて、あの町のどこどこの部分調べる、やってみみたいな言われたら、うんうん、なんかすげえ剣がもらえるぜみたいな、見つかるぜ つって、はいはい、やったら、はー、と思って、どっからこれ聞いたのって言って、俺知り合いから聞いたっていう。みんなこの知り合いからなんですよだからどっから来てるか分からんけど
で、そいつが多分攻略本を持ってたんじゃないかっていう
か、攻略本っていう概念もなかったと思うんですよ。
ほー、
わからないけどね。
でもだから難しいから
出てきたと思うんです、そういう本が、うん、あ、これ攻略本やったら売れるんじゃねみたいな。
あ、なるほど。
なんか
プロみたいな人が
か、とか高橋名人の敵対している銅の高橋名人に対して、
はいはい、
正の毛利名人っていうのがいたんですよ。
へえ、毛利名人、
知略の毛利みたいな、
早
打ちの高橋名人に対してのよ。
はあ、なるほど、5対10みたいな、
みたいな、多分そっから流れてきたんじゃないですかね。
はいはい、いや、めっちゃピチュンピチョになってるやし、まあ、マナーボードにしなさいよ。
いや、でももう本当今自分のペースに合わせてやってますよ。
でも今考えたらあれ何なんですかね、あの攻略本発信なのか分かんないですけど、うん、
はい、
まあ、これは、まあ、ポケモンの話なんですけど、うんうん、裏技ってあるじゃないですか。
ありました、
はいはい、要はレベルが一気に99になったりするんですよ、
はいはい、
1から。
ただもうバグ技じゃないあれは。
そう、そのバグ技っていうのは、うん、任天堂側が仕掛けて作ったやつなのか、うん、それかもどこかのもうハッカーじゃないけど、そういうマニアなやつがもうこのゲームボーイをもうプログラミングの裏をついてレベルを無理やり上げさす本当のバグ技なのか。
いや、でもあれは遊び心じゃない、作った側の、
任天堂側の、
うん、
でもマジで変になるときあるさ、バグ技やって。
本当にバグった時はあるけど、
うん、
なんかそういうなんかデータが欲しい時とかに、
うん、
その開発者たちが一気にレベル上げたりするためじゃない、
うんうん、ああ、なるほど。もう任天堂内部の、うん、まあ、この試し用のアカウントみたいなのがバレたっていう、う
ん、まあ、なんかこれはポケモンじゃないんですけど、うん、遊戯王のそのゲームがあって、うん、で伝説のカードとかあったさ、
うんうんうん、
エグゾディアとか
あるな、5体揃ったら一気に勝つみたいなのがあるんですよ。
それをもらうためにはこう全国の大会に出てそのゲームボーイ片手に優勝したらそれがもらえるみたいな、
はいはい、
ただバグ技でそれを出すこともできたんですよ。
へえ、
そのバグがなんかその開発に関わってる人の名前なんですよ、
は
あ、を逆から打ち込むともらえるとか、はあ、だからもうこれが完全にその作った側が やったんだろうなみたいな。
あ、なるほど。
あ、なるほど。それがどっかから漏れてなのかわざと漏らしたのかわからんけど、
うんうんうん、
それが広まっちゃったみたいな。
うん、
あ、なるほどね。社内のお試し用のパスワードがバレたみたいな。
難しいな。でもゲームで学んだことって結構ありますよね。あ、僕あの経験値、ゲームって大体子供用だからひらがなで書かれるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
経験値がよく分かんなかったんですよ。
経験値、
あ、つまり小学校1年の時ぐらいかな、
うんうん、
経験とかも漢字で習わないじゃないですか、
うんうん、
経験っていう言葉を大人もあんま別に使ってこないじゃないですか、
うん、
経験しろよとか、うんうん、だから経験値っていうものをもらえるとレベルがアップするっていう、
うんうん、
今だったら意味わかるじゃないですか、漢字にして、
うんうん、
あ、なるほどね、
体験、言葉ね、体験して成長するみたいな、
うん、はいはい、
当時はもうひらがなまんまで経験値をもらったらポケモンが成長するもんだみたいな。
なるほど。
覚えてたとか。
いや、確かに後から考えてシャレ聞いてんなと思うのとか、またポケモンなんですけど、
うん、
あのユンゲラーっていうポケモンがいるんですよ、う
ん、はいはいはい、リナゲルおじさんじゃなくて、
それは、それはアントニエシ、
それ。あ、すげえ。
あ、いや、スッと行きたかった、うん、それアントニエシ、ビンナゲロジーは
ユリゲラーっていうスプーン曲げるキャラがいたんだ。
ユンゲ
ラー、ユンゲラーなんですよ、
ユリゲラーっていう。
ユリゲラーはそれは本当のおじさんでしょ。だからそこにかかってるんですよ。ユンゲラーはもう念力ポケモンでスプーン持ってるんですよ。
あ、すげえ。
完全にそこから来てたんだとか、
うーん、
な、後からなんかゴーリキーっていうムキムキのなんか怪物みたいなポケモンがいるんですけど、
うん、
それも後から考えたらゴーリキーにかかってるんだなみたいな。
あ、なるほど。
で進化したら怪力になるんですよ。
お、
腕が4本になって、
パターン、
あ、それも怪力にかかってるんだなとか、
うん、
まあ、後から考えて、あ、こうなってるんだみたいなパターンもある ね、
ね、すげえ。じゃあ俺はでもだからまた戻るけど説明書入り口なんで、
はいはいはい、
まあそういうバグ系はあんまりこう率先して探すっていうのはなかなかやっぱできないというか。
あ、噂でもなかったですか。
昔はだからそういうちっちゃい頃は俺が、
はい、
あったんですよ。自分たちで探してた時もあったから、探してたっていうか、意外と、あ、こんなやったらもっと楽じゃないって思ったら、本当にゲーム誰も 見たことのないようなやり方でできた場合があって、
はいはい、
あれ、ゲームってこんな発想外のことやっていいんだっていうのはあった。そこが多分裏技的な言い方になっていった気がするんですよ。
なるほど。こんなのもなかったですか。もうこれはゲームボーイなんですけど、カセットを水につけるっていう。
それは、
いたよな。
それはよ、この話の流れなんですけど、うん、この要は今言ったあのパスワードを入れるとか、
うん、
バグ技はこれはもう開発者が考えたやつだから、なんか裏技じゃなくて表技だみたいな言い始めるやつがいて、
一周して、
うん、はい、で本当の裏技はこれだみたいな感じでやってるアホはいた。
水につけて乾燥させてもう一回やったらすごい大丈夫だ博士みたいな確率だよな、
うん、
成功したら、
はい、
あのめっちゃゲームが有利になってるんですよ、
はいはいはいはい、
それもそういうパターンもあるんだ本当に。
失敗したらもう完全に画面とかもジラジラでつかないとか。
マジの裏技なな
るほど、ね、
成功だから本当に大丈夫だ博士のあれなんですよ、賭けみたいな。パワープロでいう、
これもうゲーマーの行く末かもしれんな
すげえな。
こんなのは開発者の想定の範囲内だっつって
こんなことさせるために親はお金はたいたんじゃないけどね。
ですよね、うん、その範囲で楽しめやっていう。
いや、すげえな。やっぱりもう勝手に想像すると思うんですよ、こっち側が、
はい、
でそれが成長して大人になった時にゲーム会社に入ってその発想を多分生かしてるんじゃないですか。
あ、
下手したらマジで本当これ一回濡らした方がいいですよっていうカセット、もしかしてもう作ったことあるかもしれない
濡れカセット、
もしかしたら
せんべいみたい
な。ただ売れなかった、このゲーム自体がちょっと売れなかったんでっていうなんか裏話が出てくるんじゃないですか、ゲーム会社から。
もう売れなかったから濡らしちゃえっていう、
そんなに広まなかった、噂が広まることはなかったですみたいな。
あ、
カセット自体が売れなかったからみたいな。
あ、エピソードはそこまで有名だらなかったみたいな、う
ん、なんかいろいろやっぱあるんですかね、うん
うん、まあ、まあ、そうですね、
うん、だからもう予備知識は大丈夫、大事と思います。僕全然違いますけど、高校入学の時に行き当たりばったりで生きてたんですよ、
うんうん、はいはい。
でみんなは普通にこう情報を得て、
はいはい、
どこの学校行くで、
うんうん、
選択があったから、どの学科を選ぶって、
はい、
俺もどうでもよかったんですよ、
はいはい、どうでもよかったんだ、
普通科なんで普通に行って、おいおいおい、でその中でなんかこう週に2時間ぐらいの、まあ、美術とか書道とかなんかあったんですよ、音楽。
あ、はい、それか選択科目
選んでく
ださいありますね、
もう何でもいいよっつって選んだんですよ、
はい、
地獄でしたね。
どういうことですか？
先生がちょっとやばかったんですよ、マジで。これはもう僕世代には分かるんですけど、
はいはい、
で後からみんなどなんで選どうやって選んだのって言ったから、
はいはい、
いやあれは選んだらダメって噂流れてたよみたいな、
美術とかあったんですよ、何々先生は暴力的とか
とか、やばい、あそこだからみんなあそこ避けてたよって、多分もうそのクラスに行った人はもう要はかわいそうな人たちというか、予想選んでここにしてされてしまったっていう感じじゃないかっつって、俺だけだったんですよ、率先して選んだの俺だけだったんですよ
第一希望 K ジャージだけ
だ、もう2年ぐらいはきつかったっすね、この授業。
これちなみに教科で言ったら何なんですか？
これ言ったらやばいんじゃないかなと思うからあんまりあれなんですけど、
そんなに分かります？
またとりあえず分かるというか、これだから3つの中だから、
はい、
でもいやだからやばい人だったから、
何系のやばさですか？じゃあ
なんて暴力的なのか、こんなのじゃなくてこのパワハラかな今で言えば、いやもういきなりだったんですよ、あ初日から
もうビンタとかってことですか？
だから暴力じゃなくて、
あ暴力じゃなくてパワハラ、
あパワハラなんていうの、こなんていうの、この圧力の、
例えば
ハラスメント、
音楽だったらてめえクソ音痴だなみたいな、
まあそのレベルです。最初初日ですよ、誰も知らないですよ、学校もまだ初日ぐらいだし、
はい、
クラスも慣れてない、まあ、しかもよそのクラスからも合同でやるから、
はいはい、
俺はあの前の学校であのこのクラスの8割は定額にしたとか言い始めて、急にで急に言ったんだよ、こんなやつ。一応多分舐めてると思うから、この学科っていうか、
はいはい、
他の教科に比べて、はいはい、もう多分80点以上、もう普通赤点ってまあ35点とかそんなもんでしょ、
はいはい、
言っとくけども70以上取らんと俺は絶対落とすから、
最
初初日ですよ、
普通は34点とかすもんね、
うん、赤普通はそう、まあ、それがそうだと思うんだけど、もうビビるさこっちは、はいはい、ガキだし、と思って、で初日からじゃ、うん、来週一人ずつこっちで歌歌えって言われて、
はい、もう分かった、もう分かったでしょ、
音読だ
もう分かったでしょ、じゃじゃ美術かもしれんさこれパワハラだから、
パワハラだから
ちょっと早急に真のお父さんにちょっと連絡しといて
ちょでも本当にでも情熱が高じてそうなったのか、
なるほど、
多分であらゆる学校でちょっと教えられてしまってこうなったのか俺は分かんないですけど、
はいはいはい、
でもその1年生のまだみんなその情報が分かんない中で、
うん、
あの学科やばいよってなるのはもう相当先輩とかの言い伝えでなってたんでしょうね、
カンペなしで音楽なしで好きな歌っつって歌うだろ、
はいはい、
途中で、まあ、飛んだりするさ、人前でそんな急に、しかもみんなガチガチでビビってるんで怒られて、
はい
はいはい、
でなんか飛んだり途中で歌詞忘れたり、
はいはい、
歌手一流のプロでも忘れる時あるのにお金取って、はいはい、ああお前後ろであの正座しとけ
って
、
さ
まずき
2
人だけ俺ともう1人フラーが
、いや飛んだの2人だったんかい
恐ろしいんですよ、
これがこれも初日ですか？
これは次の週
いった覚えてこいみたいな、
入学してても好きな歌だろお前、こんな覚えきれんのか、忘れる好きな歌ってあんのかみたいな、びっくりしますよ
今やったらアウトっ
すね。だから俺音楽の、まあ、覚える音符系はあの当時はもうほぼマスターしてましたよ、ピアニッシモ系からピアニッシモとか、
ああありますね、
いっぱいも4段階ぐらい全部覚えてましたね、下も全部。
でこの音楽の授業の話でちょっと思い出したんですけど、うん、あの高1の時に、うん、まあ僕とシーン同じクラスで、でくしくも音楽の授業を選択してたんですよ、
うん、
でなんか知らんけど今めっちゃ思い出したので、その時この音楽棟っていうのがあって、まあ教室移動教室になるじゃないですか、
はいはいはい、
でその音楽棟の音楽教室の向かい側が一個上の先輩たちのベランダが見えるっていう、まあ、配置だったんですよ、
はいはいはい、
でまあ高1だから氷の先輩怖いじゃないですか、
うんうん、
だからなんかこそこそやってるのに、なんか知らんけどシンは上半身を脱いで、うん、裸ーって言ってその向かい側にいるベランダの先輩たちにアピールして、先輩たちが振り向くところで隠れるっていう謎の遊びをやっててシンやんな苦されるよっつ
っていや覚えてる？全然覚えてないですね。
お前毎時間やってたよ音楽の時間のたんびに裸ーっつって
一人パワハラだな、一人パワハラ、
一人パワハラパワハラでもない、
自分のあのリトルシンガー、うん、やれやれっつって
もう抑えきれなかったんでしょうね、
なん とやられてたんでしょうね、うん、なんか
先輩に言ってるからパワハラではないな。
はい、まあでも予習は大事ですよっていう話、
うん、そういう話なんですか。
いいえ、そんないい話してないよ。
いろいろ調べたわでやらないと。
ああ、そういうことね。はいはい、まあですね、うん、はい、ということで、はい、ゲーム皆さんもお子さんにクリスマスプレゼントとかね、
ね、
あるかと思いますんで、
はい、
はい、よろしくお願いいたします、はい、ということで皆さんのメールもお待ちしております、うん、メールアドレスオリジンアットマーク FMNAHA.JP すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP までよろしくお願いします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はいどうも、リップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖縄通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、水曜オリジンアワーやっております。
そういうことですね。
はい、そして一つお知らせ、この後ですね、うん、まあ、この生放送終わりで、うん、来週分の収録を行いますので、
うん、そうなんですよ。
そちらのメールも大募集しております。
なるほど。
はい、来週12月5日水曜日に、まあ、僕たち新十助の単独ライブ、うん、TV スターへの道が、うん、天物館で19時会場19時半開演でありますんで、
はい、
うん、はい、ちょっとそちらに、伴いまして、うん、まあ、水曜オリジンアワーは収録で対応させていただいております。
よろしくお願いします。
ね、こちら単独ライブももう天物ホールでチケット1500円でやってますんでね、うん、お客さんもまだ大募集しておりますんで、
そうですね、
お越しいただきたいと思います。
いろいろ欲しいっすね。なんか今年のクリスマスはああだったこうだった、はい、もう来週、え、いつだったっけ、12月
の5日なんで、
はい、5日なんで、
まあ、水曜日としてはまあ12月頭になりますね、
うん、まあ、いろいろそれね、なんかあるようなエピソードというか。
そうですね、まあ、年末クリスマス、い
い
す、
ね、サンタはいないと知った瞬間とか置くとしですね。
あ、やったことないな。ラジオ史上やったことないと思います。
ラジオ史上ないんだ
これは。
すごいな、めっちゃ隙間やし。
右利きですか左利きと思いますかサンタさんはとかね、なんか
そういうそれはやったことないよ、うん、そんなシュールなやつは、うん、はい、ということでお待ちしております、はい、ということで、このコーナー行きましょう、うん、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
おいしょい。
はい、こちら琉球新報の大人気4コマ漫画、うん、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようという、
ありがたい、
はい、コーナーでして、うん、作者の桃心先生がね、
そうですね、なんか、修行はもう終わったんですかね。なんかアニメなんかあれで、
う
ん、
あ、東京に
とか、
そうですね、東京の方になんかアニメの、まあ、ちょっとリサーチに行くみたいな、
ね、言ってましたね、
勉強しに行くみたいな話で、
鳥山さんと座談会とか
してた。あ、やったかもしれない
ですね。すごいな、小田先生
と死にビッグ、ね、そしてあの先週もこういう話したじゃないですか、
はい、
ね、今日の4コマ
お、
ちょっとね面白いことになってます。
やばい、振りが効きすぎたかな。
はい、ね、あの桃心先生もこのラジオ聞いてくれておりましてね、
はい、
ちょっとその影響が出てるかもしれません、
うん、
4コマ目当てていただきたいと思います、はい、本日の朝刊からガジュマルファミリー、うん、1コマ目、サンゴちゃんが、
はい、
ノーマンジュを3つチャブ台に運んでおります。シュリッポン、ありがとうございます。
お、
シュリーのこちら名物ノーマンジュをサンゴちゃんが運んでおります。ジュースも取りにおいでと、まあ、こちらお母さんに呼ばれてますね、
はいはいはい、
で2コマ目、まあ、ノーマンジュ3つチャブ台に置いたサンゴちゃんがはーいと、
うん、
まあ、お母さんのところに行きます、
うん、
で3コマ目、まあ、ちょっと遠くのところでマンタニーニはおやつ食べたのと、
うん、
サンゴちゃんが聞いております、
うん、
でよ、もう食べたよと、うん、まあ、お母さんが答えております、
うん、
4コマ目どうなる。
え、普通に、
うん、
ノーマンジュ食ってサンゴちゃんが、
いや、サンゴちゃんは、
運んで
置いただけです、運んだだけです、
うん、お兄ちゃんが、
お兄ちゃんは
いない、
いない、
まあその3コマ目 目まではいないですね、
うんうんうん、お母さんお兄ちゃんが食べたことを知ってると。
そうです。
わかった。
はい、どうでしょう。
そうなんだって言ってノーマンジュ食べたら、
うん、
あんこを、ま、お兄ちゃんが食べてた皮だけやしっていう。
あんこの中だけ吸い取ってた。
そうそうそう。
違います。
あ、
ちょっと待って、さっきアニメの話とつながるって言ってなかった。アニメっていうか、
まあちょっとその影響もあるのかなっていう。
わかりました。そっか、先週ので。じゃあわかりました。僕は。
お、本当に。
全然わからん。
いやでも
でもじゃあこれもう一個言っていいじゃん、もう言うんだったら、うん、これをやったら今後の作風にちょっと影響出るんじゃないかっていう、
はいはいはいはい、
遊び方をしてます。
もう一回3コマ目だけ教えて。どういうこと。
もう一回言いますよ。じゃあ1コマ目、
うんうん、軽くさらっと、
まあ、サンゴちゃんがノーマンジュ3つを、まあ、ノーマンジュにはそんなに意味はないです。まあ、ノーマンジュ3つをチャブ台に運んでます、
はいはい、
でジュースも取りにおいでとお母さんに言われて、うん、で2コマ目、
うん、
まあ、チャブ台にノーマンジュ3つ置いたサンゴちゃんがはーいと、
うん、
まあ、ジュースを取りに行きます、
はい、
で3コマ目遠くの方で、
うん、
マンタニーにはもうおやつ食べたのとお母さんに聞いて、もう食べたよと、
うん、
そういう会話をしていて、
うん、
4コマ目どうなるという。
じゃあ、
うん、
今後に影響する。
今後に影響するというか、まあこの設定は相当エッジの効いた遊びをしているっていう。
分かった上で、
はい、
答えます。じゃあ
分かった上で答える。
助かる。
これはめっちゃ高レベルよ。しかも当たってるのも相当自信あるんだ。
お兄ちゃんは食べたよって言ってたんですが、
うん、
貧困に悩むガジュマルファミリーが、
うん、
4コマ目、
うん、
お母さんのところにこのチェンジして、
うん、
カメラがチェンジして、
はいはい、
まな板の上に、
うん、
まな板血だらけ、
うん、
でマンタニーニーの眉毛だけポン
と怖さよや。
肉影響するな。
肉まんじゅうを作って
た。確かにもう死亡説が流れるな、こうなると。
怖さよや、影響しすぎるよ。
うん、
ですか。
いえ、今日で打ち切りじゃないから、今後アニメやっていくっていう気持ちを込めて、うん、東京行って何を見てきたんですか、桃先生は。
違
います。
お魚を加えるドラ猫はいるんですけど、もしかしてこのノーマンジュを加えたシーサーが逃げて、
逃げて
お母さんが追っかけていって、
はい、
でお母さんが取り返したぞってサンゴちゃんに言ったら、
はいはい、
このノーマンジュから手首にかけて血が滴り落ちて、
また血やしや、また血やし、シーサーに食われてありやし。
血でのって書いてた。
いや、怖さようや。
赤い。
血で。
いや、赤だけにじゃないよ。しかもそんなの4コマ目だけではできないから。
当てていいですか、じゃあ。
はい、お願いします。
お願いします。
食べたのに、
うん。
マンタ君。
うん。
食べたけど、腕が伸びて、
うん。
そのノーマンジュ取った。
正解。
おー。
しゃあ。
なるほど。
すごい。
先週
の、ね。なんでこんなのわかるの？
先週、その多分鳥山さんとさっき小田先生でも言ったんですけど、
うん、
小田一郎先生、
あ、このラジオで、
あ、そうそうそ う, そ
う, お
う、
お
う、でもしかしたら万太君の腕がこん伸びるようになるかもしれないですねみたいな
言ってて、いやいや、
そういうことか。
そしたら作風変わりすぎるやんにっていう話をしてたんですけど、
はいはいはい、
本日ですね4コマ目、ちゃぶ台の下に隠れている万太君の腕が伸びて、ちゃぶ台の上のノーマンジュを取るという
ゴムゴムのだ。
実はマンタ君はゴムゴムの実の能力者だったという。
あー、なるほどね。
これはね、
チャブ台の下からね、
これも完全に、
うん、
あのもう角度の問題とかじゃなくて完全に腕が伸びてますよね、これは。
あー、でもそれ言ったらチャブ台の下にマンタお兄ちゃんいるから、
うん、
これは忍者系も入ってんじゃないかなと思ってんだけどね。
も
う
ザブザ関係ないわ。
ザブザ的な隠れ方してんじゃないかな。
いやいや、ナルトとワンピースの融合作品じゃないよこれ。
これチャブ台？
チャブ台。
巨人の星も入ってるかもしれない。
あー、入ってるかもしれないね。
全般やしじゃん。チャブ台イコールじゃないよ。
東京でめちゃくちゃ学んできてる。
いやいやいや。
すげえな、次から次へと。
いや、その詰め合わせじゃないから、東京の腕だけですから今回は。
素晴らしい。なるほど、
は
あ、いたずらマンタ君の回か。じゃあ今回は、ね、
いやだからこれは相当の遊び心じゃないですか。
いや確かに、
うんうん、素晴らしいですよね。
素晴らしい。
ノーマンジュが相当人気っていうのをね、世界中にアピールしてますね、やっぱり、ね、
シュリッポンありがとうございます。シュリクバガー町のギボマンジュで1個150円で売っております。シュリッポンありがとうございます。
なるほど、ありがとうございます、
はい、
うん、
で 遊び心で言ったら、うん、一ついいですかね、
はい、
こちら11月23日金曜日の作品で、はい、
先週か、
はい、うん、
11月、うん、
ちょっとこれも紹介していいですか、ガジュマルファミリー、
はい、
一コマ目、まあ、このお父さんがちょっとネオン街で、うん、まあ、酔っ払いながら歩いてて、
はいはいはい、
で二コマ目、
うん、
ストップ路上ねっていう看板を見つけて、で三コマ目、このストップ路上ねっていう看板自体が倒れてるんですよ、
うん、
はいはいはいはい、
で、4コマ目、路上ね危ないよって言って、うん、このストップ路上ねっていう看板を立ててあげるっていう、
うんうんうんうん、
まあ、ことなんですけど、
はいはいはい、
この中の一コマ目の、
うん、
まあ、酔っ払いながらお父さんが歩いているネオン街のこのネオンの看板が、
うん、
これオリジンアワー水曜日関係のがいっぱい書かれていて、ちょっと店名を紹介していいですか、
お願いします、
スナックの名前的な感じで、
はい、まずカラオケエジプト、
あ
もうエジプト情報、
はいはい、
ね、水曜オリジナルはケイジャーさんがちょくちょく言ってますから、
ね、
はい、最近ではラジオネームカトちゃんさんも言ってますからね、うん、でバー眠り姫78と、
お、
はいはいはい、
これはあのツイキャスで参加してもらってるちっちこと眠り姫さんの、
うん、はい、
多分眠り姫ですね、
うん、
で提灯にテンブスって書かれてたり、
はいはいはい、
まあ、これ僕なんか単独ライブテンブスでやりますから、はいはい、で居酒屋ウッチ
ー、おー、ウッチー
さん、これ多分大阪のウッチーさん、
ちょっと待ってください皆さん、
もうラジオネームまで入ってきてるっていう、でこれが何かなっていうのでスナックあげなってあるんですけ ど、
なるほど、
これはケイジャーさんの故郷ってことですかね、
その可能性大になりますね確実の可能性がありますね。
ちなみにケイジャーさんがよく行くうるま市のスナックでスナックあげなはありますか。
アゲナっていうのはないかな、ちょっと見てないんですけど、アゲナっていう地区があるんですよ、まあ、うるま市では、まあ、結構華やかしてる、
まあ、だからケイちゃんさん
結構、ね、俺隣の地区です、ちっちゃな、
よく行くね、スナック行くって話しますから、スナックケイジャーさんが
飲みどころアントニーはないんだ
あ、ね、
それがあったらもううるまし確定ですけど、
ね、そうですね、
でもそれは一回石投げるおじいで出てきてるからな、
あ、そ
っかいやすごいな、ということで、
うん、
リスナーさんの名前も
あら、まあ、
これ長官に入り込んでるという、
ちょっと待ってくださいよ、もう仲間が増えまくってますね、ファミリーが
ですね、もう桃先生の遊び心爆発なんで、
いやすげえな、
はい、ぜひ皆さんもいつ、
うん、
自分の名前が4コマに載るか分かりませんので、
うん、
はい、チェックお願いします、
はい、はい、もうぜひお願いします、
はい、ということで、今週も楽しませていただきました、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようでした、ありがとうございました、
あした、
さあ続きましてこれいきましょう、目覚めよKチャージ世代、
よいしょ、
ね、目覚めてくださいということで、
いや簡単さよ、
さあ、お番です、センダリーナです、
どうも、
目覚めたKチャージ世代、
お、
先日目覚めちゃったんですよ、
何ですか、
ペットボトルについていたキャンペーンのシールがタキシードサムだったんです、
タキシードサム、
懐かしい、ちっちゃい文字で、女子はサンリオ大好きですからね、あ、懐かしいと同時に、ケイジャージ世代のネタになると思いました。え、タキシードサムがわからないって？男子はサンリオとか興味ないかもしれないけれど、それなりに流行ってましたよ。写真添付しますね。最近のサンリオはわけのわからない路線に走っていますが、昔のサンリオは本当にどれも可愛かったな。
大手を敵に回したな。
プレゼントはタキシードの似合う背の高いメガネの似合うジェントルメン希望レッスということで。
おお、まさにタキシード好きだから。
イメージないですけどね、なんかサンリオって。
確かにもっと可愛いね。ゆるキャラ的な。
二等身みたいな。
ね。
タキシード着てるイメージが。
タキシードサム。俺サンリオ結構小さい時好きでしたけど見たことないな。なんすか、
添付されてるやつはこれタキシードサムなんですかね、ペンギン、これのことですかね、
お、なんすかね、
ペンギンがタキシードっぽく模様になっちゃってるってやつですか、
タキシード、
タキじゃないよ、タキシードよ、
タキシード、タキシードでもこのペンギン別に着てないですよ、
タキシードサム、
でもこんなペンギンのキャラは見たことある気もしますね、
サンリオはキティちゃん、
キティちゃんのサンリオ、
なるほど、
ポムポムポリンとかですよね、
ポムポムポリン、
いや分からない、何それ、
あ、分かんないですか、
ケロケロケロッピー、
あ、これは知ってます、知ってます、
最近このライカムになんかサンリオグッズ売っているブースがあって、まあ、ブースっていうか店舗があって、そこに行って確かなんですけど、僕なんか小さい時にバッとバツ丸って
はいはいはい、
あったさ、
ペンギンの
なんかこの ペンギンかね、ペンギンとなんかアザラシみたいなやつがセットになっているバッとバツ丸っていう、
すげえな、
はい、キャラクターがあったんですけど、うん、そいつらがもうどこにもいなかった記憶が、
好きだったのに、
そう好きだったのに、
ちょっと悪い子キャラみたいな、ね、
そうそう、
あの後ろの犬みたいな目してますよね、
ああちょっと似てるな、
なるほど、ペンギン好きなんですね、みんなペンギンをモチーフにする、
あ確かに、でそう考えたら、あそっか、このタキシードサムももういないし、うん、サンリオのペンギンキャラクター10年でいなくなる説だ、
うん、
10年周期20年周期、
まあ、ちょっと大人の事情ですかね、
なんすかね、
ちょっと工場でね作るのも経費あれなんでってことですかね、10年代って区切り
で あ工場のなんかこのプレスする、
プレス機の、ね、カターとかの型がねもうちょっとこれはもうみたいな、
原価焼却がみたいな話になるんですかね、
さっきの DS の箱もそうだと思うんですよ、一応俺は正直、
おお箱、あなるほど、
元々あった箱を、
あなるほど、在庫がずっとあるからみたいな、
もしかしたらね、
やっぱキティちゃんは強いんですね、
うん、今ちょっとあの大手もちょっとごたごたやってますからね、あの夢のね国とかね、
あこれも
問題になってますね、
ちょっとみんな思いっきり思いっきりみんな行きましょうか、思いっきりなんかやりたい戦いに、戦いにね、チャンスかもしれないですね、
確かに、夢の国をサンリオが潰すチャンスかもしれないですね、
サンリオさん
まさに夢があるな
この3キャラクターみたいな、はい、USJ さん合わせて3キャラクターみたいな、なんかコラボしたことあるんですかね、
どうなんすかね、なんか
なんかまさにマーベルのなんか何ですか、もう最強が集まるみたいな、
大分にサンリオランドがあったと思うんですよ、
サンリオランド大分、
大分とか行ったことあるんですよ、妹が好きで、ちっちゃい頃、
またすごいところにあるな、
あ
そうなんだ、まあでもいつかコラボをやるかもしれないですね、もしかしたらね、
それかも今武器作りしてるかもしれないですよ、あやっぱ大分の山奥にあったんで、
いや怖さよや、
ね、密かに
テロ組織やし、も
う密かにもう夢の国へっつって
可能性は、ね、そんな危ない組織じゃないですから、もっとほんわかしたね可愛いキャラクター作ってるから、うん、
さあ続きまして、目覚めよ K ジャージ世代、今宵も芝居太郎は、今宵も芝居太郎博士がご紹介いたしますのは1988年結成紅白歌合戦出場の元気マンブラザーズバンド、ウルウルズです、
ウルフルズ、
うん、あ元気マンブラザーズバンド、ウルフルズなんですね、
ややこしいな、多分そんな肩書きじゃないんじゃないですか、
うん結成当時から迷走続きで、やっと9枚目のシングル、ガッツだぜがヒット。続く、バンザーイ好きでよかった。で、スターダムに駆け上がりました。その他に、笑えればそれが答えだ。永年、借金大王などなど、個性的な曲をリリースしヒットしていましたね。トータス松本、ウルフルケイスケ、ジョン・ B ですかね。
あ、そんな名前なんだ。
サンコンジュニアで結成されましたが、途中でジョン・ビーが作家に転向してしまい、3人編成に。3人編成といえば、ジュントスケですが、個性的なジュン選手やマルコメ君に比べて、味もそっけも女っ気すらないウインナー君は、今年最後のライブで、とにかく笑えるのか、とにかく笑えれば、つって、まっぴらごめんよ、
はあ、
おお、いつもよりかシュッとした内容で
ですね、
いやいいっすよ、芝居太郎博士さんこういうことっすよシュッとしてた今日のいじりはいつも4つぐらいいじりがあるから、
トータス松本さんがボーカルですよね、
そうですね、僕もこの方しか分からない
です、リーダーと思ってたんですけど、なんか名前聞く限り違うっぽいっすね、
そうですね、でもバンマス的な人ってあんまりボーカルの人やらないと思いますよ、
確かに米クラブとかもリーダー違いますか、
ああなるほど、
違いますよね、
多分違うと思います、ボーカルではないと思います、
ーーでもこのバンドにおけるリーダーって何なんですかね、
発起人じゃないですか、やろうぜ
やろうぜ集めた人、
一番筋肉質かどっちか
で筋肉質
やっぱり暴力で一番いける、
いえなんかそのパワーが、
2人はそういえばあるの、リーダーはとか決めてる、なんか決めると
あばリーダーとかない、
まあ、僕が団長、彼が副団長
それ首里高時代の応援団の役職でしょ、お
前会長副会長もある
あ会長副会長でもありますけど
これはあの首里高時代 の、 あの生徒会の役職、
うん、あそうなんですね、まあでもウルフルズですよ、そんなに大変だったんですね、やっぱり9枚目ですよ、9枚目、
8枚ポシャってるんだ、
いや面白かったのに、何がその前の1から8ってどんななのか あ、知りたいですね。
確かにそれはすごい。
ガッツンズ最高じゃないですか。
瞑想してたって言うけど9枚目で売れたら一応でもすごくないですか。全然早い方じゃないですか。
しかも1曲じゃなくて2曲3曲どころかね、ガンガン売れてますからね。
しかもそれ出せるぐらい会社も全然信頼したってことですよね。
そうじゃないですかやっぱり。
まあでもその期間はなんかバイトしながらとか、うん、そういう下積みしながらみたいな時期がこれで終わったみたいなことなんですかね。
うんうん、まあでしょうね。やっぱ売れたというかそうなりましたからね。
いやーすごいな、うん、ウルフルズとかでもパッと売れたわけじゃないんです ね。今名曲いっぱいあるけど、
起承転結9回目のネタで売れたとかな。
あーなるほど、いるからな、まあ、
純選手だな。
純選手1発目とかじゃないんだ。純選手は
純選手4発目ぐらいですでに方言講座をやってたんで、
う
ん、
あ、
うん、結構早めに、はい、うん、名作というか、うん、まあこの民衆の皆さんに突き刺さる、
なるほど、
ことはやってますよね。
もう僕じゃあ一番スターダムワニ先生ぐらいか、うちらでは。
なんでよえ、
速攻ワニ先生でしたね。
いい、ワニ先生の初期知らんけど
速攻でしたね。
いや今月10年目ぐらいだけどビリだったよ。初手にそのネタ
ビリって久しぶりに聞いた。
ドンケツだったよワニ先生。
でもあの発言は一番今月すごかったよ、もう最初から最後まで。
いや発言でどういうことですか。
率先してかっこよかったのに全部、ルールは守る、要はもう全部まとめて言えばルールはやっぱりルールとして守った方がいいよっつって。
いやそういうことをなんか言ってたんですか、うん、ミーティングの時に。
もう全部もうずっと通して練習も全部通してですよ、はい、いろいろ発言あったんですけど、はい、まとめて最後の反省会で言ってましたね、
は
い、
でもその反省会でも言ってたんだ。
尺オーバーしてませんでした。ルールどうなって
る。そういうところなんですよ。
30秒ぐらい尺オーバーしてたら
全部振りがもう完全に効いてるんですよ。そういう振りがもう完璧に。
すごいな、どこでお笑いしてれば。
さあ、さっきのですね、はい、千田里奈さんから、
はい、
データもデータというか、貯水率など来てますんで、はい、一応言います。ダムの貯水率 85.4%。 今日 TNR した頭数3頭うち虚勢済み1頭かっこら、飼い猫を捨てたやつはタヤが、避妊矯正手術の無料チケット返せ、宜野湾海浜公園フリーマーケット&猫の譲渡会12月1日土曜日9時から12時まで TNR の相談も受け付けてるよ、迷子の札の無料配布もあるよ、うん、猫のうんち拾い&公園清掃12月1日土曜日13時から約2時間ということですね。
はあ、このペット関係で、うん、この最近昨日か見た？
見ました。
新聞で見たんですけど、うん、僕この記事を読んでよく詳しいことは分かんなかったんですけど、はい、なんか来年からペットボックスさんが、うん、犬猫の店頭販売をやめると、
ね、
でこの理由が、うん、この企業理念の不幸な犬猫を生まない社会を作るみたいなことに反するから、うん、もう店頭販売は、うんうん、ここでピチョピチョになっちゃった
唾が
俺の唾もピチョピチョいってるし、まあまあ、そういう企業理念に反するから売らないみたいな、
うんうん、
まあ、僕はこの店頭販売をするイコール、うん、不幸な犬猫にが産むことにつながるっていうのがまず一個、うん、そうなのかなっていうのと、うん、で今後はなんかアメリカとかはなんかこのブリーダーから直接売買するみたいなのが主流らしくて、うんうんうん、まあ、そういうことになればいいなみたいな書かれてたんですけど、このブリーダーから買ったら、うん、このなんていうんですか、不幸な犬猫が生まれなくなるのかなとか、そういうのが疑問で、うんうん、そういうの専門家の千田里奈さんに、
なるほどね、
ぜひ教えてもらえたらなっていう。
やっぱペット店頭販売のはどうしても可愛くないと買わないじゃないですか、
まあ、実物見てからね、
ちっちゃいじゃないですか、
うん、
見た子供じゃないですか、
うんうん、
で大きくなって想像してた可愛いのと違うって言って捨てる人が多分多いんですよ。
ああそうなんだ。
とかしつけができてないから、
うん、
はあはあ、
こんなわがままの子嫌って言って捨てる人が多いんですよ。
あ、じゃあブリーダーさんっていうのは何なの、もう人に飼われやすいような、
もしかしたらそういうことじゃないですか、
犬猫を育てていると、
ちょっとしつけもしてトイレとかもやってってことじゃないですかね。
なるほど、まあ、素人の人でも飼いやすいような環境が整ってるっていうことなんですかね、はい、でもこういうメールがいつも来るからちょっとアンテナ張って目に入っちゃいました ね。
なるほど、
はい、
いいことだと思います。
千田さんありがとうございます、
はい、以上世代でしたということで。
世代って言うんだ、うん、
世代でした。
はい、じゃあちょっと2週間空いてるんで、
う
ん、早いですけれども、
はい、
ケイジャーさんの、うん、
あ、やります、は
い、貯水率発表いっちゃいますか。
オッケー、行きましょう、はい、それでは本日のダムの貯水率 92.0%。
お、
このね 92% って言っていいのか、マイナス 8% って言っていいのか、
減ってるんですか。
どっちがですか。100として
100から考えるとね、うん、でも92でいいんじゃないですか、うん、分かりやすいから。
8% を皆さん沖縄の人は何に使ったんですか、そういうところですね。
まあ消費税ですね。
消費税か、
水の消費税、
ちょうど消費税なんか、ね、水の消費税どこに納めてるか、
さすが消費税マニアだな。
いや、消費税マニアじゃないよ別に。
ありがとうございます。
来年 10% ワクワクじゃないよ。
さあ、そしてすっとこどっこいそばショーの今日のどうでもいい体重。
どうでもいいって言っちゃったもん。野外ワンケーや。
46.4キロ。
あ、はい、46.4キロと。
ちょっと 0.1 ぐらい減り始めてますよ。
減ってるなぁ。もう忙しいですからな、いつも、う
ん。ちょっと食ってないらしかったんですよ。ちょっと。はぁ、で、それでちょっと 0.1 減ったんかなぁと僕は思ったんですけども。
日付変更戦も始まってますからね。
はい、じゃあ、あれ行きますか。ちょっとあれなんで。
あ、
今日のエジプト情報。
あ、これはエジプト情報。
どこになし
ないかい。
いや、難しいんですよ。ネット上がらないんですよ、あんまり。
エジプトので
発掘をやったら、発掘やったら結構ガッてくるんですけど。
あ、そうか、発掘関係担当で
した。発掘から行かないといけない。あれもう何年レベルなんでも言ったら。
あ、もう毎日発掘されてるわけじゃないんだ。い
や、出てますよ。ちょっと掘ったらもすぐ出てきますから、イタリアとかエジプトとかあんな遺跡群あるところ。ただもうしょうもないんですよ。だから現地の人からしたら、いやいや、もういつもこんなもん、何千年前のかっけら、ああ大丈夫、こんなもんいっぱいあっからっていうぐらいだから。
不発弾みたいな、もう
もう不発弾。そうですね、
いっぱい埋まってんだもん、うん、
ま、だからちょっとそんなに気にするぐらいな、開けたりはしないんですよ、そのネットとか。
なるほど、
なるほど。じゃあエジプト情報
今のところはでっかい、俺が何回も言うけど、まだはラムセス2世のでっかい巨像が発掘された、これぐらいですね。
ラムセス2世のでっか
い
巨像が発掘された。
ファラオの中のファラオって言われてるラムセ
ス。ファラオの中のファラオなんだ、うん、ネルセスなんすか。
ラムセスです。
ラムセス、
はい、一応だからこれとネフェルティティ、この2つ覚えておけば大体 OK じゃないですかね。
あ、なるほど。あ、そしてこちら、流れで今加藤茶さんから来てますね。こっちから行きます？
加藤茶さんから。じゃあ、
いや、加藤茶さんです。加藤茶さんから来たらこれ大ニュースだから。
行きましょう。新都市家のお二人、ケイジャンさん、大城駒さん、こんばんは。東京から国分寺の加藤ちゃんです。まず目覚めよケイジャージ世代、
はい、
昔は携帯が分厚かったから、携帯を肩に挟んで電話から手を離して通話できたよね。そうそうそうだった。あれ、ケイジャンさんはガラケーだからまだ挟めるかなという人も手を挙げて、はーい、ということで、ちょっともう連発でちょっと行きましょうね、全部。
はい。
エジプト情報。砂漠を一日車で移動したんだけど、その時の車はボロボロのシトロエン。旅行会社に手配してもらってたので、降りる時に、バクシーシ、かっこ、心付けをくれ、とは言われませんでした、ということで、予想も言います。ダム 90.1%、ショーの体重 46.6キロ、桃心先生が新都市系ライブのフライヤーのデザインを思いつかれた日、11月8日、ではでは放送ちばってね、ということでね。
すごい予想だな。
何でしたっけだ。
この、何すか、エジプトなんすか、
携帯をちょっと言っていい、携帯
、はい。あ、これ。
封筒が来たんですよ、俺。
言ってましたね。はいはい。
封筒来て最近。2022年の話になりますが、みたいな封筒のあれなんですけど、俺その英雄なんですけど、22年に俺の第三世代携帯らしいんですけど、
ガラケー、
これがもうあのサービス終わるっていう、
でも折りたたみ式のこの第三世代の
っていうことなんか、まあまあとにかく俺が今使ってる、
あら、
DM なんかあるんですよ、言い方が 1K なんて、
はいはいはい、
でもう終わるんで、もうスマホに変えてくださいということで、僕はもう4年後スマホに、最低でもスマホに僕はなるっていう、ここで宣言しておきます。4年後は、
4年後すごくない？もう要は、
うん、
もうこのハードが追いつかなくなるまでこれを持ってるっていう。
そうよね、
ガラケーで、要はガラケーを持ち続けた人としては、
そうですね、まあ、マラソンだったら僕がぶっちぎりで勝ったっていうことです、ね、
でもトップ集団ですよね。
もう勝ったっていうことです、ね、もうごめんなさい、もう負けました、もう他帰ってください、そういうこと言われたみたいなもんですか。
でこれ第二世代携帯を持ってる時も同じことだったんですよね。
そうなんですよ、 史上初じゃないですか、玄関にピンポンって来て携帯を5個ぐらいアタッシュケースから出されて、好きなの選んでください、もう帰ってくださいって言われて、
今すぐ、すごくない、
今すぐ帰ってもらっていいですかつって、
でこれ女知り言うですよね、もう使えなくなるんでっていう、
あの時も全然買えなかったんですけど、
それでこの携帯になって、でこの第三世代も同じことに今なってると。
そうなんです、
ちょっと今からもう練習しといた方がいいんじゃないですか。
だから、あ、そうだ、だから俺もあれがあるから、あの、なんか 3DS、
はいはいはい、
ちょっと画面がタッチでスライドできるの今も完璧にできてるんですよ俺
で、それでスワイプの練習してるんだ、
あれもアプリもあるじゃないですか、アプリ、
あ、そうなんですね、
あるんですよ、
へ、
これもタッチしたらパッて出てきて、まあ、説明書何なりやり方ある程度も、
まあまあ、
それやれば大丈夫かなって思って、
まあまあ、それはもう同じだと思います、大体タッチ画面だから、はい、いやもうギリギリまで戦い続けた、
すごいっすね、
ガラケー選手ケージャージさん、
そうなんです、あとはエジプト情報ね、はい、シトロエンという車、うん、これどこでしたっけ、フランスどっかかな、
うん、
うん、まあということで、
やっぱり
心づけのお金、車のメーカーです、名前
か、
車種かな、ということで、またエジプト情報も待ってますということで、
はい、
はい、
そうですね、う
ん、あとメールが今日急にびっくりするぐらい来たけど、これはじゃ あ次の、
そうですね、また収録になるんで、
でこれは大体、うん、あオリジンアワーにも来てるんかな、はい、ちょっと後からまた調整してみます、
はい、
はい、ということでこの後、来週分の収録を行います、12月5日新都築ランドクラブ TV スタイルの道、はい、見物館で19時半開演でやっておりますんで、うん、その分の収録が、
はい、
この後行われますんで、うん、ぜひ、メールもそして単独ライブもどちらもよろしくお願いいたします、
はい、あと、はい、なんかライブもねたくさん来ていただいて、
ね、あ、そうですね、
ありがとうございました、
はい、ご来場ありがとうございました、
来月最後になりますんで今年、ぜひまた来てください、
はい、はい、そちらオリジンライブも12月の22日お願いします、はい、
お願いします、
うん、はい、ということで11月も聞いてくれた皆様ありがとうございました、
はい、
また来月収録放送でお会いしましょう、水曜オリジンアワー、お相手は
新都築、
新都築、新都築、首里、石峰と
オリジンのセックスシンボル、ケージャージーでした、
でかっ